マイ、オツ HIME 第13話、茜色の空に、茜ソワールの応答番会、ケン、乙女の恋愛問題の問題提起、一つの答え会とも言えそう。一つ思ったことは、キスは OK なんだということ、ぶっちゃけ体液って馬精液なのかよと、なんでナノマシンと何が何してってのはホルモンバランスとかってこととか理解しておきますか。半端にキスで引っ張られると嫌な作品の記憶が蘇るのでこの辺はスルーしておきます。でも、カズくんけだもの音符、公園だろうよ、陽もまだ沈んでないし、かっこ、暗くなれば陽行ってもんじゃないけど、林なり、森の中でってのはもしかするとマイが、炎死の鉱毒、頬羽マイが森で行方不明になったのと関連してるとか。このあたりは後で考察、妄想。驚いたのは有香夢宮城が恋の病に陥っているってこと。いつの間に。ってお約束の積み重ねはありましたが、実はセルゲイオンのコミュニケーション技術に伏線があったかと。セルゲイと自分のファーストネームを呼ばせるってのは濃いなぁと思ってましたけど、そもそもお約束の濡れた体を素肌で温めるイベントのに急接近なベタな展開なんですが、免疫のない女の子が恋の病と気づかずに保健の先生、かっこ、一応、研究者兼保健医なのね、ヨーコヘレネに相談して、その相談相手が思わせぶりなことを言って、さりげなく自ら気づかせるように仕向ける。うむ、なんという定石展開。だからこそ手堅い戦い、中盤の戦いとしてはこの後どうするのかって前のイメージしやすい演出でした。にしても、男性を好きになるノーマルな女性にはきつい制約。もちろん、ゆりゆり言われてルシズルビオーラにも、生涯受け入れてもらえないであろう思いや苦しみもあるだろうけど、だからこそ5柱の共演の紫髄章、シズルビオーラとしての道を選び、夏木クルーナーの力になることを命に変えて支えることを選択したのかもしれないけど、でもまあ自然の摂理に背く制約である男女の中云々の壁は高い厚い。図書館にあった本は数年前のことなのに、普通に書かれていましたが何者が書き、また蔵書となったのか。贈呈されたのかもしれないけど、本人たちを知ってないとあのシルエットまでは用意できないよな。で、セルゲイですか相手はやはり。マソノフミも罪作りというか何か重いものを背負わせたか、セルゲイに騙されたか、裏切られたか、勘違いしたか、何なのか。頬羽舞の相手がセルゲイオンだと仮定して、セルゲイも国に組織に、何よりも何ダイアル隊によって強く束縛されておりますが、根源にはレナセイヤーズへの死母や約束あたりがありそうで、本物の姫を守ることを優先して、そうではあります。セルゲイの母国出身のジュリエット・ナオちゃんが幼い頃に見たグレンの炎をまとってアルタイ公国を襲撃し、ナオの心に深い傷を作った相手がやはりマイだとすれば、森で起こったことのリアクションとして暴走したと見てよいのでしょうか。そして我に帰った時にその惨状を目の当たりにしたとしたら、行方をくらますかもしれないですし。何か真っ白なる金剛石の深淵なる意志を持って至福の時を、この辺は情報が少ないですね、まだまだ。ジョン・スミスは一人を指しているわけじゃないのでしょうけど、カッコ、シュバルツってのが謎多き存在ですが、一応ガルデローベサイドもアルタイが裏で糸を引いていることは薄々気がついている模様。国境付近での話が出てきましたが、アルタイを監視はしているのでしょう。で、ハルモニウム関係の必須要項、歌と、紡ぎ手と、守り人に関しては有香夢宮、真白ブランドビントブルームの二人で仮起動して、足りないというのであれば、本当の王女の可能性が高いニナオンしかいないってとこでしょうか。それぞれ、歌、ニアリーイコール、アリカ、紡ぎ手、ニアリーイコール、マシロ、守り人、ニアリーイコール、ニナかな。それか、マシロは除外して、アリカとニナが紡ぎ手であり守り人で、二人で歌を歌ってってとこですかね。あまり、マシロ様をいらない子扱いすると、かわいそうなので、一応入れときたいですけど、絞るならこの中からで。選考基準は、レナセイヤーズの歌がキーワードになっており、ビントブルーム王家が陰徳してたっぽいことからの、守り人。しかし、乙女こそが守り人と考えると、紡ぐのが王女で、踏む、難しいね。工事物質化能力に関しては今回、重粒子だか重量子を確認したとか言ってましたので、これは11次元の世界を理解しないといけないようでございまして、我々の存在する世界は3次元なのはご存知かと思います。それに時間を足して4次元というのも有名でしょう。なら11次元って何さ？かっこ、苦笑、マーノエ引用にポチポチ用意していたけど記事として完成してないものから引っ張ってきますと、もともと、超弦理論、かっこ、ひも理論では10次元で証明しようとしていた量子力学的宇宙。空間の3次元に時間の1次元を足して4次元、そこに余計な空間6次元を足して10次元。そこにまた空間を1次元足して合計で11次元の世界。この世界には確定したものはなく、空間も上が下だったり時間も過去と未来が右と左に同時に存在したり、下が左でも何でもありの高次元世界。簡単でもないですが、我々の正解は高次元の幕の上に乗っかっている3次元世界で幕の向こうとかを平行宇宙、別の幕があるとか考えていただきまして。ええ、量子の根本は紐構造なんですが、閉じた紐と両端がある紐に種類あるんですが、紐の形は変えることも可能なようでございまして。 その中でも重力庫、括弧、グラビトンは閉じた紐、輪っか状態であるために、他の量子の両端が膜に接してそこに繋がっていて膜の上しか動けないのに対し、グラビトンは膜に固定されないために自由に移動でき、膜をもすり抜けてしまう。それどころか他の平行した宇宙にも移動できてしまう。話が張られてますか？もうちょっとだけ張られますと、マテリアライズやハイリーアドバンスと、MATERIALISING エクイプメント、ってのは工事元空間を移動している重力庫、カッコ、グラビトン、または、強制的に高次元の紐をリング状にした上で次元間を移動させた、この世界に重量子、カッコ、バリオンとして固定させるとともに、カッコ、つまり閉じた紐をほどいて、この世界の膜に乗せてしまう、完全物質化させてしまう、みたいな。なくなっちゃうのは膜に固定できない元の閉じた紐になって移動してしまうから、みたいな。あかん、ノエインの方でちゃんと書けるかわからんが書こう。話を戻して、新たに投入されたスレイブでしたが、実験場としてガルデローベの近くを選んだのはまあ、そりゃそうなんですが、あのスナイパーってセルゲイですよね、多分。全くの新キャラの可能性よりも現場にすぐに現れたセルゲイと考えると、いろいろと裏事情も見えてくるかと。夏希がセルゲイを嫌っている、警戒している風なのも、マイとの過去を知っていてと考えると理解しやすい部分も増えるかと。セルゲイの汚い仕事の部分が今までそれほど見えていない中で、今回の試験投入、データ収集、事後処理、シズルを出し抜くほどですが、ジョン・スミスなら顔や姿を隠す必要がない。ジョン・スミスって名前の意味を考えればそうなるだろうし。ならば、やはり、セルゲイ・オン少佐、少佐殿に一票。フロリンスの乙女が結婚により引退ってのは、フロリンスはちゃんと乙女の恋愛にも寛容であること証だと思うんですけど、どうでしょうか。ビントブルーム王国でも、レナは引退してるし。けど、王の乙女が不在の時を狙われてのあの惨状ですから、フロリンスは個人の人権を尊重しつつ、新たなマイスター乙女を求めるのはこの世界では当然の行動。で、認証式がまんま結婚式でバージンロード歩いてきたのを見た瞬間に、卒業、ダスティン・ホフマンが思い浮かんだのであの展開は予想できたかと。二人のことだけを見れば喜ぶべき事態ですが、国家や学園、乙女のシステムから見たら大変な事態。フロリンスの乙女がまだ乙女としての能力を失っていなければ任期は無期限延長。愛する二人の結婚も無期延期。すでに能力を失っていれば、フロリンスは諸外国に対して軍事的に無防備に近い悲惨な状況。アカネとカズヤが焦ったのは、フロリンスは乙女の恋愛に対して寛容であっても、一度フロリンス王の乙女となった者が関係が芳しくないカルデア帝国のボンボンとの関係が将来的にさらに許されざる関係になってしまうことも考えたのでしょうけど、シズルさんが学園を離れるのもこの辺のこともあってのバーター取引かと。しかも関係が悪い国だけでなく、ついに起こってしまった乙女同士の戦闘はルーテシア連合王国を構成するレムスとロムルスの国境戦場で行われたってことは、その兄弟国同士で戦いが始まったと見てよいでしょうし、映ってた二人のマイスター乙女もそうでしたよね。実際フロリンスの乙女の引退といいタイミングが良すぎるので、これは偶然ではなく仕組まれたことかと。例えばアカネとカズヤの関係は二人が意図しないまでも、フロリンスの弱体化、カルデアとのこうなる関係悪化、ガルデローベ学園への不信を招く結果に。スナイパーがセルゲイだったとして、あのタイミングで撃ったのはシズルに確保されないため、アリカを助けるため、アカネとカズヤというファクターに対する思惑。どうとでも取れます。式場で足を引っ掛けたのは好意からと私は受け取りましたが、結果としてアルタイには大変有益な展開を助けたことにもなると、乙女の力は強大ですから、どうやってその乙女を倒すかは、正攻法で自国の乙女を使うのもありでしょうが、カルデアはアスワドと契約を交わし、アルタイの名には意図してか乙女を持たず。しかし、その割には軍事的な劣勢感がないのは政治、外交的に表裏ともに優秀ってことでしょうか。もしかすると、マイを確保してるのかもしれないしね、何らかの束縛で。フロリンスの乙女も本当に愛し合った相手と結ばれたんだとは思いたいですが、相手を用意して非常な任務を課してるケースも冷戦構造としてありでしょうし。別に若い二人を出会わせ、導き。そう、友人のふりをして後押ししても構わないわけでございます。それで無力化できるならリスクは少なく、失敗しても次の手を打つのみ、ここで過去の舞の失踪に関しても、本当に愛し合っていたとしても、誰かが偽りの情報で二人を引き裂いてもおかしくないし、その関係を前提に利用することもできるわけだよな。はいはいはいはい、複雑だ、からからから。こう書いていると、王女を逃がした時の影武者がアリカデレナの娘で、マシロは来るべき時が来るまでの影武者程度で用意されただけかもしれない気がひしひしとしてきた。アリカのは、はしかみたいな初恋だろうから、しばらくは恋に恋する展開があっても、セルゲイが見ているのは別のものだろうし、現時点では。とにもかくにも利用できるものならば、何でもするのが覇者、覇王としての道ってことで、今回終了。マイ、オツ HIME、ニア立てはじめ、菊池美香、小清水亜美、バンダイビジュアル、2006-2-24売上ランキング、Amazon で詳しく見る、バイジーツールズ、マイ、オツ HIME。 乙女の放課後から、ガルデローベ、オフィシャルウェブから、TV 東京、ANIME エクスプレスマイ、オツ HIME マイ、オツ HIME、スペシャルサイト、アリカ&ニナの乙女チックレディオ、カッコ、アリカ&ニナ乙女チック TV へはこちらから、参考、用の、マイ、オツ HIME、マイスター乙女への支援 WIKI、イネタ、マイ乙女13、アニメ、マイ、オツ、HIME、ドラマアルバムボルテン1タイトル未定ドラマ、関連商品、TV アニメ、マイ、オツ HIME、オリジナルサウンドトラック、ボルテン1、TV アニメ、マイ、HIME、ドラマ CD ボルテン2マイ、HIME、ドラマ CD、実録。裏、風花学園史第1章、マイ、オツ HIME、2、マイ、HIME、ベストコレクションバイGツールズ。